リア。昔エジプトから脱出したイスラエルの子供たちもこの荒野を通ったのだよ。
同じ土の上を歩いて同じような岩につまずいたことでしょうね。
その時のエジプト脱出も私たちのユダヤへの帰還も奇跡だ。天使たちがモーセに現れ、私にも。
これからどこへ、ナザレへ行くのですか？
うん。イエスはダビデの後継者でイスラエルの王になる身なのだから、おそらくダビデのふるさとのベツレヘムへ行くべきだろうね。
ベツレヘムは小さな町よ。ヨセフ、あそこで仕事が見つかるかしら？
腕のいい大工はどこでも仕事は見つかるさ。
そうでしたわね、ヨセフ。
私はイエスにも上手な大工になれるように仕込むつもりだよ。
イエスを大工にですか？もっと大きな役目がありますわ、イスラエルの王という。
そうこうしているうちにこの子も大きくなるし、働くことを覚えなければなるまい。仕事と責任は天の恵みだし、勤勉な働き手だけが真の喜びや幸せを知ることができるのだ。
本当にその通りだわ。親として私たち生活のすべての面で誠実であるようにイエスにも教えなければね。やはり神のお力が必要になるでしょう、ヨセフ。
さあマリア、ユダヤの地だ。もう 2,3 日でベツレヘムに着くよ。やっぱりユダヤの地はいい。ふるさとほどいいところはないよ。
心配さえなければね。
心配しているのかマリア、何を？
笑われるかもしれないけれど、イエス坊やの命が心配で。
しかしヘロデ王は死んだのだよ。
でも誰かが王なのでしょう。もしヘロデの息子の一人でしたら、またイエスを殺させようとするかもしれませんもの。
なるほど。最初の村でロバを止めて、今の国王のことやその後ユダヤの地で起きたことを聞いた方がいいかもしれない。それでいいかねマリア。
え、ありがとうヨセフ。
ヘロデ王は死んだよ。もうだいぶ前だがね。誰も悲しみはしないさ。残忍この上ない王だったからな。自分の家族を10人以上殺したに違いない。妻だとか祖母だとか、どれだけになるかわからんほどだ。中でもひどかったのは、ベツレヘムの町の2歳以下の男の子を残らず皆殺しにしたことだな。
今の国王はどなたですか？
あんたイスラエル人のようだが、どうして自分の国のことを知らんのかね。
そのエジプトへ行ってたのです。
そうかい。ヘロデの息子のアケラオが治めてるよ。アケラオもエルサレムの騒動の時、もう何千というイスラエル人を殺したんだ。やり方はひどいし、税は重いし、ヘロデ以上に憎まれている。
教えてくれてどうもありがとう。
ベツレヘムへ行くのが安全でないとしたら、どこへ行ったらいいのでしょう、ヨセフ。
私にはわからないよマリア。
どんな問題も必ず答えがありますわ、神という。
私もアケラオが王だと聞いてからずっとそのことを祈っていたのだ。
それなら心配はいらないわ。神は私たちにエジプトへ行くように申され、今度はユダヤの地へ帰るように申されました。神におすがりすればまた力をお貸しくださいますわ。
しかしまず私たちが最善を尽くすべきだよ。神はその後で助けてくださるのだ。
その夜、三人が眠りについた時、ヨセフは夢を見ました。
見よ、ヨセフ、あなたの祈りは聞き届けられ、私はあなたとあなたの妻と救い主イエスを安全な場所へ導くために来た。あなたは以前の家のあるナザレへ帰りなさい。救い主はそこで無事に成人されるであろう。
ナザレでマリアは良き妻と母親の務めにつき、愛と尊敬と調和のある家庭を築いたのです。そしてヨセフは大工の店を開いたのです。 年月は流れて、幼子イエスは少年イエスに成長しました。イエスの母マリアは深い関心を持って彼の能力の進展を見つめ、完璧の印をその人格に強く植え付けるため祈りを込めて努力したのです。彼女は真心込めてその利発で飲み込みの良い精神を聖書を教えることによってさらに助長しようと努めたのです。
はじめに神は土とその中のすべてのものをお作りになりました。6日の間神がものを申されるとその通りになりました。7日目に神は休まれました。先にアダムが、それからエヴァが作られました。二人は美しいエデンの園で幸せにしていましたが、その時作り主はアダムがこの世にもたらした罪から世界を救うために救い主を遣わす約束をなさったのです。イエス、あなたはだいぶ大きくおなりですから、この話もわかるでしょう。とうとう人々は神がお怒りになるほど横島になってしまったのです。神はノアに命じて洪水が来ること、避難の方法を人々に説かせました。けれども人々が聞き入れませんでしたので、箱舟に乗って助かった人はわずか1人。あなたはもうすぐ12歳ですね、イエス。聖書は自然のことも大人以上によくお分かりでしょう。それからあなたはご自分が救い主についての予言を実現する身であること、神と人に対して責任があることもお分かりですね。
誰でも自分にしかできない使命を帯びてこの世に生まれるのだと思います。僕の使命がどんなものだろうと、天のお力を借りて全力を尽くしてやり遂げるのです。
それはその通りですよ、イエス。けれど誰でも他の人や世界のための祝福として生まれることも忘れないようにね。
イエスの明るさと利発さ、忍耐強さと何事によらぬ誠実さは兄弟たちの嫉妬を招いたのです。
だけどお父さん、どうしてイエスにはやらせないの？僕は昨日やったんだ。
イエスは自分の分よりたくさんやってるからだよ。
へっ、あいつ今どこにいると思う？森か丘か下の小川行ってるんだ。自然と神の御業の素晴らしさを調べるとか言ってね。だけど本当は仕事をさばってるんだよ。
ほれ、言うことに気をつけなさい。イエスは不平一つ言わずに責任以上のことをしてるじゃないか。お前は文句ばかり並べてるが。
あいつは何でもできて僕たちより偉いと思ってやがる。
黙らないか。イエスは強くて健康で誠実な良い子だ。彼は誰に対してもお前にだって親切ではないか。今度そんなことを言ったら罰を加えるぞ。
はい。
ナザレの住人たちの邪悪さと彼らが一般に受けていた低い評価は、後にナタナエルが言った、ナザレから何の良いものが出ようかという問いから見てもわかります。こうした環境にあってなお、イエスは知恵も背丈も伸び、ますます神からも人からも愛されるようになったのです。